話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、月が変わりました。で、今日から7月1日です。はい、実はこの7月1日というのはラジオ大阪の誕生日なんですね。
はい、
はい、そうなんです。このラジオ大阪の開局記念日っていうのが実は今日この7月1日、はい、この7月1日に産声を上げた日なんですよ。
はい、
でもう一つ、めでたいかどうか分からないんですけれども、私の結婚記念日なんです。
おめでとうございます。いや、ありが
と
うございます。
というのはね、あの結婚記念日忘れたらあかんと、よくね、先輩方から結婚記念日忘れんねやって言ってたから、この開局記念日であれば忘れへんやろうと思って
これその日にしたの。
はい、
そうなんや。だから、いろんなイベントっていうか記念、はい、他の記念日に重ねて結婚記念日を合わせてはる人っていてはりますもんね。は
い、でも絶対忘れないでしょ。
なんでって聞いた、忘れたらあかんからって言うから、
まあ、そういう方が多いかも分かりませんけどね。いや、怒らんようにね。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、一つの会社を取り上げさせていただこうと思っています。
はい、
株式会社ニデックっていう会社なんです。
はい、
経営企画本部の秘書広報課でいらっしゃいます神谷理恵子さんと電話がつながっております。神谷さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このニデックという会社なんですが、よくあのテレビのコマーシャルでニデックニデックって言うと、あの川口春奈さんが宣伝してる会社とは全然違う会社なんですね。
あ、はい、全く別の会社です。はい、
全く別の会社で、どういう会社であるかというのをこれからお聞きしたいと思うんですが、やっぱこの番組ですから目に関する会社であるということは間違いないと思いますが、ちょっとどういう会社か教えてもらえますか。
はい、ですね、まず愛知県の蒲郡市に本社がある会社になります。
愛知県の蒲郡に本社があるんですね。
はい、はい、蒲郡市ですが、山も海も温泉もあって、穴場の観光地としてウェブニュースで取り上げていただくこともあります。
そうですね、はい、新幹線なんかで通ってましたら、マザーレア線から見えるんですけれども、ちょっと観覧車があったりとか、
はい、
前に竹島という島があって風光明媚なところですよね。
あ、そうですね。はい、あと蒲郡みかんでも有名なので、リスナーの方には蒲郡みかんを食べたことがあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないです。
これみかんの産地なんですね。その先は三日日っていうところがあって、この辺りがね、みかんの産地であるんですよね。
はい、そうです。
残念ながらね、関西の方にあんまり入ってこないんです、みかんは。
そうなんです
ね、ほとんどね、和歌山とね、はい、愛媛で全部足りるんですよ。
はい、でした。
大体ね、その辺のみかん全部東京へ行っちゃうんですよ。
あ、そうですね。
はいはい、
残念です。
いや、でもね、新幹線通ってたらそういう看板があったりするんですよ。蒲郡みかんとか見えるところがあるんでね。
はい、では事業内容なんですけれども、はいはい、事業内容としては眼科向けの医療機器でしたり、メガネ販売店で使用される測定機器だったり、レンズ加工機、あとメガネのレンズに色を転写するコーティング技術などの製造開発販売を行っております。
だから幅広い目に関する機械をいろいろお作りになっていらっしゃるということですが、これ歴史的にはどうなんでしょう。創業はいつ頃になるんですか。
はい、1971年に現在の社長の父親である小沢秀夫が創業しました。
はい、
なので今年で54年になります。
その小沢さんという人は、例えばなぜこの目に関わるようなお仕事を始めはったんですかね。
そうですね、創業者がアメリカのロチェスター大学という大学に留学していたんですけども、はい、その時にレンズや目の構造を学ばれたそうです。
はい、
でそこで目の構造を学ぶうちにこの24ミリという小さな目玉の凄さに心を奪われて、ええ、その感動が会社を設立する動機の一つになったというエピソードを聞いています。
はあ、それがきっかけでこういう企業を始めはったというわけですね。
なのでその設立目的としても、ええ、見えないものを見えるようにしたい、見えたものを認識できるようにしたい、目に関する優れた機器を作りたいという思いのもと設立されました。
で、まあ、いろんな分野を展開していらっしゃるんですよね。
はい、
まず医療があって、はい、それから、まあ、メガネの機器があって、そしてコーティングといういわゆるこの3つの分野で事業を展開していらっしゃるというわけですね。
はい、主にその3つの分野で事業を展開しています。
さらに近年はちょっと突っ込んだところの分野もやっていらっしゃるとお伺いしましたが。
はい、人工網膜システムというところにも手掛けているんですけれども、はい、ただこれは近年というわけではなくて、1971年に会社が設立された時からの夢であり目標でもあります。
すごい、 すごいですね、はい、だからもう昔からやっぱり目に関すること、その最初おっしゃいましたが、見えないものを見えるようにしたいと、
はい、
そういう思いが総合社にあって、はい、まあ、それが今の会社を支えているというようなことになるわけですね。
はい、その通りです。
はあ、じゃあ具体的にどんな機器は、意外とねこれお話ちょっと打ち合わせをお伺いしますと、すごく身近なというか皆さんが体験されたことがある目の機械なんです。眼科なんか行ったら必ず皆さんがそれに遭遇してはるというものをお作りになっていらっしゃるということですが、
はい、
例えばどういうのがあるか教えていただけますか。
はい、原田さん、眼科の目の検査で気球の絵を見たことありませんか。
覗き込んだ時に、はい、なんか向こうの方に小さな気球があって、で、はい、しばらくその気球見といてくださいねって言われるものありますね。
はい、そうです。気球の絵っていうのはニレックの機器に使用されているものに。
あれはニレックさんがお作りになっていらっしゃるんですか。
はい、そうです。
あれ一体何のための機械なんですか。
そうですね、まず顔が動かないように顎台に顎を乗せて、
はい、乗せますね、はい、
で額当てにおでこを固定して、
はい、しますね、
はい、で機械の穴を覗くんですけれども、
はい、覗きます、
はい、穴を覗くとその気球の絵、青い空と緑の草原が広がっている中に細く長い道があるんですけども、
一本道がついてその向こうに気球がありますよね、
は
い、
そうですね、うん、でその中に見える気球の絵を、まあ、目を動かさないようにでもぼんやりとして見ている間にその目の屈折の度合いというものを測っています。
その屈折の度合いを測ることで何がわかるんですか。
そうですね、その人が、まあ、近視なのか遠視なのか乱視なのかっていうのがわかる機械になっています。
すごいですねあれもう言うても十数秒ぐらいですよ見てるのは、
うん、はい、そうですね、気づかないうちに目の中に光が入り込んでいて、でその光が網膜で反射してで二重丸のリング状になって出てくるんですけれども、
はいはい、
その二重丸の形を解析して、その人の屈折の度合いっていうものが分かる機械になっています。
その屈折の度合いで近視遠視、はい、乱視というのが大体予想できるわけですか。
はい、大体の予想になってます。はい、
へえ、あれもう一つお伺いしていいですか。
はい、
なぜあれ気球なんですか。
そうですね、機械が出来上がった当初は、うん、米印のようなアスタリスクのようなモノクロのマークが使われてい
た。ドクロのマークが使われてたんですか。
はい、はい、ただそれだといまいちその測定結果の精度が上がらないっていうところがあって、
はい、
でその次に飛行機だけのマークになったんですけれども、
マークは飛行機になったんですか。
はい、まあ、それでもやっぱりもうちょっと改善の余地があるっていうので、
は
あ、次に一本道だけの絵になって、
うん、
で、まあ、それでももうちょっと改善できるということになって気球の絵を載せたところ、その測定結果の精度が上がったというところで それが1990年から使われているんですけれども、1990
年から使われている、
はい、もう30年以上ずっとこの赤い気球のマークで、はい、
我々がお世話になってるもんですよね。そういうものがあれでわかるんですか、はい、なるほど。で、まあ、目を安定させるために道を細い道を使って向こうの方に気球を置いてあるということは、はい、あれは遠くを見させて目を安定させるためのもんなんですか。
そうです、その通りです。
はい、よく考えられてますね、
はい、
うん、他にどういうものがありますか。
そうですね、皆さんが視力を検査するときに、アルファベットの C のような形をよく見かけると、は
い、もう普通でしょう、はい、どちらが空いてますか、あと右ですか、はい、左ですか、上ですか、はい、下ですかというのはもうよく普通にありますよね。
はい、あのようなその視力自覚検査というんですけれども、うん、はい、視力を測定するような製品も作っています。
はあ、あれはやっぱり C が一番いいんですか。
そうですね、C というのはランドルト管というものになって、
何ですか、
ランドルト管、
ランドルト管、
はい、
はあ、
で、ランドルトっていうのは人の名前でして、
へえ、はい、そうなんですか、
はい、1888年にフランスのランドルトという眼科医が考えたものになります。
へえ、それがずっと今の時代でもC、ランドルトさんのその C が続いてるわけですか。
そうですね、ただ日本だとランドルト管がおなじみなんですけれども、海外だとE チャートといってアルファベットの E が使われているもの
であります、ね、はい、E のやつもありますね、
はい、はあ、あとはスメレン指標といってアルファベットが並んだタイプだとか、
はあは
あ
は
あ、あとアルファベットが読めないお子様向けに絵とか記号で書かれたタイプっていうのもいろいろと存在しています。
なるほど、まあ、そういう機械もお作りになっていらっしゃる。一つ聞いていいですか、
はい、
こういう検査の時に赤と緑 の、 どっちがはっきり見えますかって言われる機械ありますよね、
はい、
あれはどうなんですか。そこでお作りニデックさんでお作りになったりしてるんですか。
ニレックで作っている製品の中にも含まれるものになるんですけれども、
はい、
レッドグリーンテストというものでして、
レッドグリーンテストと呼ばれるんですか、あれ、
はい、気球の絵 の、 その屈折度の測定だったり、ランドルト管の見え方によって、その人に合ったレンズの度数っていうのを決めるんですけれども、
はいはい、
レッドグリーンテストを行うことによってで、その選んだレンズが強すぎないか弱すぎないかっていうのを確認するためのテストになります。
そうなん、レンズの度数が強すぎないか弱すぎないかという検査が、はい、赤と緑どっちがはっきり見えますか言ってくださいって言われるテストなんですね、はいはい、
そうですね。例えば、はあ、遠くのものが 見えにくいという近視の方の場合ですけれども、赤の方がはっきりと見えるっていう時はレンズの度数がまだ弱いということになって、で反対に緑の方がはっきりと見えるという場合はレンズの度数が今度は強すぎるということがわかります。
そういう検査をあれしてるわけですか。
はい、で緑と赤の見え方が同じぐらいになったら、そのレンズの度数がぴったりですよということがわかります。
そういうことか。いや、はい、いつもねどちらが強く見えますか言ってくださいって言われた時に、
はいは
い、いや緑が強く見れる場合と、はい、なんか赤が強く見える場合と、はい、なんかずっと覗いてたら迷うんですよね、
は
い
は
い、
そうです、
もうどっちを言うたらこれいいのかなっていう。だからあれが均衡に保ってたら、はい、その度数が合っているということなんですか。
は
い、そうですね、はい、はあ、そういう機会なんですね。
はい、
これは勉強になりましたね。なるほど、検査の時でこれちょっと理解しながら検査したらちょっと違ってくるか分かりませんが、
はい、
ま
あ、そうですね。
あとメガネやコンタクトを作るときにやっぱりこのニデックの機械というのは欠かせないということになってくるわけでしょうね。
あ、はい、ありがとうございます。
あとさ、その人工網膜の研究開発ということなんですけれども、
はい、
これはどんなふうなことをなさっていらっしゃるか、教えていただけますか。
あ、はい、 ですね、これは本格的に研究開発を進めて20年以上継続しているものになるんですけれども、はい、当社が開発しているシステムっていうものは網膜を電気で刺激するタイプになっています。
網膜を電気で刺激するタイプになっているということですが、その網膜を電気で刺激してどういうような役目を果たしていくわけですか？
そうですね、網膜色素変性症という病気で視力を失った方っていうのは、その視細胞といって物を見るために必要な細胞の数が減ってしまって、見えなくなっているという状況なんですけれども、はい、その網膜を電気で刺激することによって視細胞と同じ働きをするものを作り出すというシステムになっています。
西村さんがその網膜色素変性症なんですが、
はい、
網膜色素変性症を見えるようにするような機械というか開発になるわけですか？
そうですね、いくつかその他にも条件っていうものは存在するので、
はい、
網膜色素変性症の方すべてに適用可能というわけではないんですけれども、その病気で視力を失った方という方を対象に開発しているシステムになっています。
網膜色素変性症の場合、はい、西村さんはそうなんですけども、徐々に見えなくなっていく方がほとんどですよね、はい、しかも長い時間かけて何年もかけて視力が衰えていくというような形の方が多いかなというふうに思うんですが、
はい、
これはあれですか、もういわゆる病気が発見された時点、早い時点でやった方がいいんですか、こういうのは？
そうですね、まだ研究開発の途中ですので、そのタイミングについては
わからない。
そうですね、わからないんですけれども
、もうちょっとその人工網膜のことについて教えていただけますか？もうちょっと詳しく教えていただけますか？
はい、当社の開発しているものは複数の機器から構成されているんですけれども、はいはい、ちょっと少し説明が長くなるので、はい、頑張って、はい、聞いていただきたいんですけれども、まず小型カメラのついたメガネをかけます。
小型カメラのついたメガネをかけます。はい、
はい、でそのカメラが目の前の光景を撮影します。
はいはいはい、
でその撮影されたデータがもうスマホよりも少し大きくて厚みのある機械に送られます。でその機械に送られると 7×7 の点で構成された映像に変換されます。
はあ、
でその変換された映像が電気信号になって、で耳の後ろにつけた受信機に無線で伝わります。
はい、
でその受信機から目の強膜という目の一番外側の部分に埋め込まれたチップに電気信号が伝わって、でそのチップがその網膜を刺激して、視神経を通じて脳に届いて白黒の映像として認識されるシステムです。
へえ、今わかりました、西村さん。ちょっと難しいんですが、ただちょっと今までのシステムとはだいぶ違いますよね、これ。
ですね、いろいろな世界中でいろいろな研究が行われているんですけれども、はいはいはい、当社のこの強膜にチップを埋め込むっていう方法は、安全性と信頼性の高さを最優先した日本独自の方法になっています。
でもこうしてね、企業の方がその網膜色素変性症、本当にその病気の方が見えるようになんとかならないかっていう西村さん研究をしていただいてるというのはありがたい話ですね。はい、
そうですね、そういうなんていうの、一般の企業がそういう研究してるっていうのは今初めて知りました。はい、
しかもかなりなんか、こう今までなんかいろいろ聞いた中では、
はい、
初めてのシステムじゃなかったですか？
そうですね、なんかちょっとこう説明がいまいち私は難しくてあれなんですけど、
とりあえず
でも目の中にチップを 入れる、
はい、
入れて右の後ろで、はい、何か電波捉える、結局こう体につけるものってその2つなんですかね。
その辺はどうなんでしょうか。
からあの胸膜の部分に埋め込むチップ
と、
あと、まあ、メガネです。あのカメラのついたメガネをかけて、あとその映像をあの 7×7 の、 あの49 の、 あのドットにするという機械っていうのもあの持っている必要が、
はあ、
あとは
だからあれですよね、メガネに買った、のカメラがそのままこう何らかのチップを通じて目にところで何とか認識できる、映り込んでくるというふうに考えればいいわけですか。
あ、そうですね、
はあ、
はい、49個の点で構成された映像になるので、まあ、はっきりくっきりあのものが見えるというよりは、あの、まあ、机の上のものが認識できて掴むことができるだとか、あの地面の白線を認識できてそれに沿って歩くことができる、
それでも大きいですよね、
見えるようになると聞いてます。
いやこれ西村さん大きい研究ですよね。
そうです、白線見えるってすごいよね。
うん、あの歩きやすさにするならばものすごくこれ、
うん、
発展してますよね。
うん、あの白線が見えたらなんとなく私でもまっすぐ歩ける。
いやいやそれはいや、しかしあの、ね、ニデックというこの会社、神谷さん、
はい、
すごい会社ですね。
ありがとうございます。
いやでもね、こういう研究開発をもう20年以上やっていらっしゃるというふうにお伺いしましたけれども、
はい、
まあ、一歩一歩かも分かりませんが、
はい、
なんか本当に前に向いてなんか、
はい、
あの視覚障害者の方明るさが、
はい、
その先の未来が、
うん、そう未来希望がなんか持てるなっていう感じで、
うん
うん、ちょっと長生きせなあかんかな。
いやー神谷さん、あのニデックの皆さん今後もまああのまあ我々の視力検査もそうですけれども、もうこの人工網膜の開発もあのぜひ頑張っていいものを作っていただけたらなと思ってます。
はい、はい、お願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
失礼いたします。
はい、失礼いたします。
愛知県は蒲郡というところにあります株式会社ニデック、経営企画本部の、秘書広報課神谷理子さんにお話をお伺いしました。なんかええ話聞いたような気がしません？
します。
希望が持てるような、
そうすごい希望持てる。
いやこうしてね、民間がこうして一生懸命研究開発していただいてるということですから、
はい、
ニデック頑張れっていう感じですね。
そうです、ぜひ頑張ってほしいです。
ということでお別れの時間です。お相手は
西村ということ、
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は浜田直也さんのこの曲ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの Call
7月21日月曜から27日日曜の1週間は開局67周年記念スペシャル、ラジオ大阪命輝くウィーク、万博スタジオからこんにちは&弁天町ふるさとフェスティバルを開催。21日月曜から25日金曜の朝11時からとお昼2時からのワイド番組はカンテレ万博未来スタジオからお送りします。そして26日土曜と27日日曜の2日間は弁天町にある大阪ベイタワー2階アトリウムでイベントを開催。土曜のお昼はやっぱりハチミツの公開生放送のほか、ライブやトークステージがあり、会場にはお得なお買い物ブースもあります。入場は無料。土日はぜひ弁天町へお越しください。7月21日月曜から27日日曜の1週間は開局記念ウィーク。詳しくはラジオ大阪ホームページをご覧ください。